今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書5章1節から11節です。ルカによる福音書の5章1節から11節。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの1つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆に教えられた。とりあえずここまでです。一言お祈りいたします。愛する主よ、今朝もあなたの御前に我ら生徒たち一同出ております。御前に出るその心、それぞれの思い思いに主よあなたが応じてください。あなたが我ら一度神と人との前に犯してきた罪々を洗い清めてください。父をもって洗い清め、聖別し、神の子として、また御国の者として、神の国の働き人として我らを清め整えてください。今朝もこのしもべの唇、またこの思い心体を父よによって清くし、またこれに預かる一人一人の耳を清めてあなたに預からせてください。天の御国から流れ落ちるすべての命のこの言葉、それらに浸され尽くし性別されますように、どうか助けてください。すべてのことを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所はペトロがイエス様に従って何もかも捨ててイエス様に従っていく、その召された場面なんですけども、その時ペテロは船を持って漁師をしておりました。そしてイエス様がそこに来られた時、イエス様はそこの船のうちの小舟が2艘あるのをご覧になり、そのうちの1つ、シモンの持ち船、シモンが持っている船に乗り込んで、でそれで、群衆が押し迫っておりますので、陸、イエスはその船に乗られ、そして、陸から少し漕ぎ出して、でそこから、その海の側から、人々に向かって、メッセージをする、その、形を取られました。でイエスはこの時、船から群衆に教えられました。で何の話が、どういう説教だったのか、これは記されていません。ただここで記されていることはですね、シモン・ペテロとのやりとり、そしてシモン・ペテロがどのようにしてイエス様についていったかというその次第、それだけが記されております。ここにいる群衆たち、イエス様のお言葉、イエス様のメッセージ、説教を聞いて、その後群衆がどうなったかはわからないんですけど、でもただ一つ、この今日の箇所から分かることは、シモン・ペテロは何もかも捨てて、船も網も捨ててイエス様に従っていたということです。ここ私たち働き人の心構えが記されております。群衆たち何人集まったかそれは分かりません。ただイエスに押し迫るようにして、もう陸地いっぱいにイエス様のところに押し迫るようにして聞いていた、けれども、ここの箇所において弟子を、ペテロを得る、その場面が非常に大事です。シモン・ペテロはイエス様の側にいて、でそれで、船を、漕ぎ出していたんですね。イエス様が、群衆に向かって説教をしております。そして説教が終わりました。でそうすると話が終わると、イエス様は今度シモン・ペテロに語られます。4節、 話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。アメン。イエス様はシモンに、ね、話を終えられると深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われます。でもシモンは、ね、夜通し働きました、ね、夜通し徹夜で働いたんですね。シモン・ペテロは漁師です、漁のプロです。その彼が、ね、夜通し働いて魚が何一つ取れなかった、ね、漁師として、ね、ペテロ、まあそういうプロフェッショナルな意識があります。それに対しこのイエス様は大工の息子、大工です。漁に関しては全く人間的には素人なんですけども、このイエス様、ただ聖なるお方です。何かとても素晴らしいためになるお話をしているな、まあ、ペテロが思ったかもしれません。そのイエス様が、ね、シモンに深みに漕ぎ出して網を下ろしなさい、これ人間の常識、また人間のその経験とか、ね、そういったことから考えればシモンからすれば深みに漕ぎ出して、ね、網を下ろしなさい、これちょっと、あさってな、何か素人がよく分からずに指導しているかのような、ね、そういう気がしたかもしれません。でもシモンは、ね、言います。先生、私たちは夜通し働きました。何一つ取れませんでした、ね。これは自分が言ったことです。自分の側の都合を、言いました。でも、お言葉通り、網を下ろしてみましょう。ね、ここがシモン・ペテロの、その素晴らしいところです。でも、お言葉ですから網を下ろしてみましょう、ね。イエス様のお言葉が大事なんです。私たちの思い、私たちの経験、そういったものを、それは重要ではありません。イエス様が、ね、ここで言われたことは深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい、ね、自分が今まで、活動していたその領域、ね、その領域において網を下ろしたらたくさん魚が取れていたかもしれませんけれども、人間の経験、またそういう職業的な、そういうプロフェッショナリティとか、それではもうどうにもならないようなことはこの世の中にはたくさんあるわけです。仕事をしていて、今まで経験的にここに網を下ろしていれば食べられる魚が釣れた、そういう経験で、それでじゃあ夜通し働いてみれば、寝ないで働けばもっと生活が楽になるんじゃないか、そういうふうに思って、自分の思うところに網を下ろしては、魚が取れたり取れなかったり、それはもう本当に、人間にはわからないんですね。必ず取れるという保証はないんです。 100% 取れるそういう保証はないんです。仕事においてもそうです。家庭の営みにおいてもそうです、ね、こうすれば 100% 成功するなんていう保証はないんです。人はですから経験に、また勘に、また自分の良し悪し判断に頼るもの、ね、網を下ろすこと、魚を取ること、それに限らず本当に日常生活はそうです。大事なことはイエス様のお言葉に従うということです。イエス様のお言葉は深みに漕ぎ出して、ね、今まで思い描いていたところよりももっと深いところに、もっと沖へ入れて、そこで網を下ろしなさい、そういうことで、シモンは、ちょっと、それはどうかなって思うところがあっても、でも彼は服従しました。御言葉に、服従したんです。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。すると6節、そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった、ね、その通りにしたんです。するとたくさんの魚が入って網は破れそうになりました、 まあ、キングジェームズの聖書ではブレイク、網は破れた、書いてあります。もうですから魚がおびただしく取れたんですね。冒頭でお見せしましたのは、ルカではなくヨハンの福音書の、ね、イエス様が復活の後、ね、手びらの後半において弟子たちが漁をした時ですけども、そこでは153匹もの大きな魚が取れた書いてあるんですけども、でも網は破れなかったと書いてあります、ね、イエス様の復活後のその網は破れないんです。大量に大きな153匹の魚が取れても、ね、これは網は破れない。まあ、ちなみに、ヘブライ語には、それぞれのアルファベットに数字が振られていて、でそれで153、153という数字は、メシア、イエス・キリストの、まあ、数字を表している、あ、神の子という意味を表しているそうです。神の子のその現れ、復活のイエス様の網は、ね、復活のイエス様が支持される網は破れないんです。今日のこの歌詞のルカの福音書においては、もう本当におびただしい、たくさんの魚が入って、ね、網は破れそうになった。あるいは網は破れた。で、それで、別の船にいた仲間の者たちに合図をして、で、それで助けに来てくれるように頼みました。で、それで、彼らもやってきて、そうして魚を、ね、取ってみると、もう両方の船、ね、2艘の船とも魚でいっぱいになって沈みそうにまでなった、ね、もうそこまでおびただしい、ね、ペトロ一晩中やっても一匹も取れなかったけれども、イエス様のお言葉に従順服従したならば、もう、ね、ペトロ自身の船ばかりでなく、もう一方のその船、そちらの船も魚でいっぱいになって沈みそうにまでなった。で、8節。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆のものもひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのち、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、何もかも捨ててイエスに従った。アメン。このようにして、ね、シモン・ペテロ、またゼベダイの子ヤコブとヨハネ、彼らは弟子になったんです、ね。それまで漁をしながらイエス様の話を聞いたり付き従ったりしていたかもしれませんけれども、でもこれを機に彼は何もかも捨てて、ね、専属のミニスターになったんです、ね。世の仕事を捨てて、もうただ神の国の奉仕だけになりました。この事件がきっかけです。イエス様の言う通りに網を下ろせば、おびただしく魚が取れたというその奇跡、ね、これ、何も、ね、イエス様についていけば、魚がいっぱい取れる、食いっぱぐれがない、そういう動機ではないんですね。シモン・ペテロは恐れたんです。もうこんな自分から離れてください。自分は罪深い人間ですから、ね、イエス様にだからついていけば何か得するとかそういうことじゃなく、むしろペテロはもともと自分は罪深い人間だ、私のようなものから離れてください、ね、全く逆だったんですね。弟子として必要なたしなみ、それは自分を知っているということです。シモン・ペテロは自分を知っておりました。自分は罪深い人間だと、ね、足りない人間、イエス様のような、ね、聖なるお方には似つかわしくない、一緒に歩むには到底ふさわしくないものだとシモン・ペテロは認識しておりました。でもイエス様が言われること、イエス様の命令、それは人間の思い、意志、感情を超えています。 ね、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。これもシモン・ペテロの思い、意志、また常識を超えておりました。でも言葉に従ったらおびただしい方が取れたんです。イエス様の言葉通り従えば。そしてこの、ね、イエス様の第二の命令、それは怖がらなくてもよい、これからの地あなたは人間を取るようになるのです。これからあなたは人間を取るようになる、ね、今であなたは魚を取ってきた漁師だった。でもこれらからは人間を取る漁師になる、ね、だからついてきなさい。シモン・ペテロはこれにも従いました、ね、網も船も父親も何もかも捨ててイエス様に従っていったんです。ここにね、二つの命令と服従あります。両方に共通していることは、イエス様の命令、それは人間の思いを超えたところ、ね、そして人間は、それに対して何か思います。え、そんなのことでいいのかな。自分は夜通し働きたけれどもどうなのかな。ね、また、ね、自分はそんなことには全くもってふさわしくない。ね、私のようなものからイエス様はむしろ離れてほしい。自分は罪深い人間ですから、自分は足りない人間ですから、能力がない、経験もない、取るに足りない、そんな人間だから、こんな自分からイエス様は離れる方がむしろいいんだ。いや、イエス様の命じられることは、そんな罪深い、そんな足りない、そういうふうにあなたが思っていたとしても、でもイエス様が呼ばれるのであるならば、イエス様がこれしなさいと言われるならば、それをするのがマナーなんです、ね、むしろ自分が足りない、自分が罪深い、どうかイエス様は私から離れてください、それを押し通して、ね、イエス様が呼ばれているのに、召されているのに、でもそれでもあくまで、ね、自分の意見を主義主張、自分の感覚、それを主張して離れていくとするならば、それはイエス様が悲しまれることであり、彼の御国は前進しないことです。イエス様の、ね、命令、第一の命令は深みにこぎ出して沖に出て、ね、網を下ろして魚を取りなさいでした、ね、もしこの命令に従順してなかったら、ね、どうなっていたのか、賛美がありましたね。沖へ出でよ、ね、あるものは、わずかこぎ出して沖へ出ないで、そしたら帰る波に飲まれて沈んじゃった。確かそういう、何番かそうでしたね。イエス様のお言葉通りに深みにこぎ出さないで、そのところにじっとしていると、ね、返す波に飲まれてしまう。本当に私たちはですから、イエス様のお言葉に従うべきなんです。人間の常識、人間の思い、ね、それに従っているならば、かえってもう前進しないどころか、むしろ沈んでしまうような、そういうこともある。そして、ね、シモン・ペテロは本当にイエス様のお言葉通りにしてみたら、もう本当に自分の船ばかりでなく、他他人の船も魚でいっぱいになるほど大量に取れる。でそれで恐れた。でそれでシモンは、ね、主、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、ね、本当に彼は自分を知っておりました、ね、そして本当にそうです。罪深い人間、私たちはそうです。足りないものですけれども、大事なのは自分の評価じゃないんです。イエス様の評価です。イエス様はどういう評価をされるか、ね、お気に入れなさい、そればかりでない、ね、あなたは怖がらなくてもよい、これからのうち、あなたは人間を取るようになるのです。アメン。皆さんに必要なことは、網を下ろすことです。どこに網を下ろすか、どんな網を下ろすか、それは主が示してくださいます。ね、あ、この網だ。ね、わかるかもしれません、ね。それはイエス様に従っていけばわかります。ある人はミニストリーかもしれません、ね、神の国において、ね、この教会は渋谷に網を下ろす、ね、そのことを、最近示されております、ね、あるいは、入管の地とか茨城とか あるいは静岡とか、ね、韓国とか、いろいろな場所に網を下ろしております。そしてそれが、ね、実りに実ってきております。人間的に思えば、なんでこんなところに、ね、横浜天聖キリスト教会、横浜にあるのになんで静岡なのか、なんで茨城、ね、なんで渋谷、ね、渋谷あんなに家賃が高い、ところ、なんで人は思うかもしれません。けれども、人の常識ではない。ね、むしろ、イエス様が、ここに網を下ろしなさい、言われることが、それに従うことが大事です。復活のうちのイエス様の網は破れないんです。153匹の大きな魚が取れるんです。そして、それほど大きな魚が取れても、網は破れない。大事なことは、ね、自分評価ではないです。自分見積もりではない。罪深い人間、ね、足りない人間、自分はとてもなんか数に数られてないんじゃないか。そんなことを、ね、自分の思いは関係なく、むしろイエス様の、ね、召し出し、イエス様の呼び声、それが大事なんです。それに従う。ならば、それに従って網を下ろすなら、網は破けない。そして、大きな153匹が取れるんです。そして人間を取る漁師になることができるんです。今までの仕事、ね、プロフェッショナルな、その経験、それらはむしろ、ね、本当にちっぽけなもの知るでしょう。イエス様は大きなお方です。どうかこの大きなイエス様に従って、ますます大きな魚を取って、網も破けず、そして多くの人々を御国の網の中へと、ね、囲い入れて、死の海から命へと多く救い出して、この地上における仕事、ビジネスにおいても、また御国のビジネスにおいても、豊かに、大量に仕入れる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様。私たちは本当に足りないもの、また罪深いものです。私のようなものから離れてください。これが本当に思うようなところですけども、でも、なぜか主よ、あなたは、なお私たちを召し出してくださり、人間を取る漁師にしてくださり、ここに網を下ろしなさいと、深みへと漕ぎ出していきなさいと、言われる主であることを感謝します。主よ、私たちにとっての深みはどこでしょうか？教えてください。私たちが投げるべき網はどんな網でしょうか？それを教えてください。そして、そこに網を投げて、たくさんの魚を釣らせてください。取るべき魚はどのような魚ではないか、主はあなたがご存知です。私たちは、ですから今日も行きます。静岡の地へと、あるいはそれぞれの仕事場へと、それぞれの家庭、また、あなたが網を下ろしなさいと言われるべき場所、主はそこへと我らを導いて、そして、人間を取る漁師にますますならせてください。どうか一人一人が今日下ろすべき網、また行くべき深み、沖、そこへと入れて、そしてあなたの御言葉にただ従順して、そのあなたの御旨、あなたの御心、あなたの働きを今日もなしていく、この生徒たち、働き人たち一同でありますように、そして大量を獲得できる一度でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち自身、どれだけ